それでは改めて、おはようございます、はい今日は、神の国の建設と完成ということで、説教いたします。まあ、修法のこの右のページに説教メモって書いてありますので、まあ、その辺を参考にしながらどうぞ耳を傾けていただけたらと思います。まあ、私たちはここにいらっしゃる皆さん日本人ということですけれども、日本に国籍があるわけですね。でもクリスチャンにはもう一つ国籍があるということを知っていただきたいと思いますね。それは天に国籍があるということです。そのようにパウロは聖書の中であなた方の国籍は天にあるのですと言っております。まあ、今日の主題ですけど、神の国の到来から拡大、そして完成までの展望ということで、今日のところを進めていきます。この使徒の働きは、著者はルカという人ですね。ルカはお医者さんであったわけですけども、福音書を綿密に調べてですね、イエス様の生涯に書いたわけですね。その書き出しの手紙の宛先は、先ほども読んでいただいたように、テオピロという人です。前の書っていうのは、まあ、ルカの福音書ですけど、これも尊敬するテオピロ殿と書き出しがありますね。このテオピロっていう人は、ローマの高官であっただろうというふうに言われていますね。そしてこのテオピロという名前は何かというと、神に愛されている人っていう意味です。神に愛されている人って言うんですね。そしてこのルカのはですね、これをテオピロだけに当てたんじゃなくて、多くの人々に回し読みされることを想定して書いているようです。その通りですね、この使徒の働きっていう書物はルカの福音書とともにですね、当時から現在に至るまで無数の人々に愛読されています。テオピロという名前の通り、私は神に愛されていると思う方にとっては、限りない祝福の書になります。前の書のルカの福音書では、イエス様が復活して弟子たちに現れて、天に昇っていたところまでを記しています。弟子たちは非常な喜びで満たされて、エルサレムに戻って、いつも宮で主を褒めたたえていたと結んでいます。本書では3節からイエス様の十字架と復活の後天に昇っていったところまでを述べています。そして最後の方でもう一度あなた方が見ているのと同じありさまでまたおいでになりますと再臨の予告をしています。すなわちこの3節から11節までは神の国の到来と完成までの展望ということが言えますね。復活したキリストが王となって神の国が地上に到来しました。そして聖霊によって神の国が拡大しました。最後は再臨によって神の国が完成するというこの人類救済の展望がここにあるんです。今は再臨を前にした神の国が拡大している時代だということができますね。まあ、ちょっとこのインターネットで調べてるんですけども、まあ、誰かが絵に描いたんですね。昔はカメラも、インターネットもないですからあれですけども、まあ、誰かが描いたこういうありさまだろう。イエス・キリストは天に昇っていかれた、そして雲に隠れられたと書いてありますね。まあ、ここでもそのような絵ですね。弟子たちが周りにいたんでしょうかね。そしてここも同じような絵ですけど、この絵はちょっと違うところなんですね。この右の白い服着た羽がついているようですけど、天使ですね。天使二人が、あなた方は見ていると同じありさまでもう一度イエス様は来られるんですよっていうようなことを言ったところまで描いた絵だと思いますね。はい。まあ、そういうことで今日は、最初に神の国の土台として題してこの 今日の説教を進めていきます。3節でちょっとご覧いただきたいと思うんですけど、イエス様が苦しみを受けた後と書いてありますね。これは説明するまでもなく、このイエス・キリストの十字架のことです。この受けたという動詞はこの3節にあって、苦しみを受けた後と書いてある。この受けたという動詞はギリシャ語では協調形で書かれているんですね。ここでのこの苦しみは、無実のイエス・キリストが不当な拷問を受けたということです。そして苦しまれたことをルカは強調しています。イエス様は無慈悲にも殺害されたということです。イエス様は罪を許すために罪をお受けになったということですね。イエス様は罪を取り除くために来られたと、ヨハネは予言しているように、イエス様は罪を取り除く神の子羊として来られたということですね。まあ、罪という言葉が、先ほど悔い改めの祈りにもありましたように、キリスト教会ではよく罪という言葉が出るんですね。その罪とは何でしょうか。行動に出なくても心にある思い、悪い思いや悪い考え、それは罪ですね。しかしその大元は、私たちを作り命を与えて生かしてくださっている誠の神を無視して、神なんかいらんという、そういう心と態度を罪との根本にあるものです。この罪のために、すべての人間は滅ぶべきものとなっています。人をこの滅びから救うために、神はその一人子イエスを地に遣わし、罪を十字架であがなったのですね。私たちの罪を身代わりとなって、十字架で自分の命の代価を払って、皆さんの命を買い取ったということですね。私たちの、あなたの罪の引き受けて代わりに裁かれたということです。動機は何でしょうか。神の愛です。最悪の仕打ちに対して最善をもって神は答えていますね。憎しみを受け取って愛で返したんです。イエス・キリストは十字架の上で、イエス・キリストを十字架にかけ罵った人々にですね、この人を許してくださいと父に祈った。その通りです。それが神様ですね。私たちの信じている神様はそういうお方だということです。最悪の仕打ちに対して最善をもって答える方だということですね。イエス様は40日間弟子たちに現れて、神の国のことを語られたとあります。ですから復活のイエス様の教えは神の国のことです。おそらく弟子たちに十字架と復活の前に起こったことや、教えておられたことをもう一度思い出させたことでしょう。イエス様は十字架と復活の意味と救いの福音について、またこれからの宣教活動について弟子たちに教えたんですね。では神の国とは何かというとですね、もう先ほども言ったように、私たちは、国籍が神にある。私たちは神の国の国民だということです。すなわちイエス・キリストを王として信者を国民とする国を、まあ、この神の国だということですね。まあ、この世の国では王はですね、人々を支配し権力を振るいます。すなわち力によって国を治めているんですね。つまり強い方が良いんでしょうね。まあ、強いアメリカファーストという言葉がね、大統領から出ていますけれども、これは意味するところは、国の土台に据えているのはこの力だということです。アメリカや中国やロシアなどの大国は軍事力、経済力を求めています。力を蓄えています。そしてそれを土台として国を築き上げていると言っても過言ではないですね。しかし、キリストの王国はキリスト自らの苦しみから発しているということです。イエス様が苦しみを受けた。その苦しみは十字架を指します。 神はキリストの苦難の十字架を土台として国を建てられたということですね。神が苦難を受けた動機は人への愛です。神はその一人をキリストをあなたにお与えになったことにあなたを愛されたとヨハネの福音書にあります。またキリストの十字架は何のためだでしょうか。キリストの十字架はそうです、許すためなんですね。目的は人のあなたの罪を許すため、そのための十字架であったということです。ですから神の国は愛と許しを土台として築かれているということを覚えていただきたいと思いますね。4節でイエス様は彼らにエルサレムを離れないで私から聞いていた父の約束を待ちなさいと言われました。イエス様が最初に宣教を開始されたのはどこでしょうか。クリスチャンの皆さんね、ガリラヤですね。でここにいる弟子たちはみんなガリラヤの人たちです。エルサレムからだいたい200キロぐらい離れた北部の小さな、漁師の町ですね。そこからイエス様は宣教を始められた。でもエルサレムに留まっていなさいって言ったんです。エルサレムで最初の聖霊を受けるようにと示されました。それはイエス様が拒絶されて亡き者とされた場所から救いの技が始まるということを意味しています。そしてそこは十字架とさらに復活の場所だからですね。キリストの十字架と復活こそ信仰の土台であり源泉であり私たちの力であるということをね、もう一度クリスチャンの皆さんは覚えていただきたいと思います。そして5節をちょっと見ていただきたいと思いますけれども、5節、信じる者には聖霊のバプテスマそれはここにそう書かれていますけれども、まあ、それはですね、今私たちが洗礼、信じてイエス様を信じた者は洗礼を受けるんですね。その時に目には見えませんけど聖霊を受けると約束されています。人は信じて洗礼を受けると聖霊がその人のうちにお入りになるということですね。ですから信者は聖霊の宮とも言われています。弟子たちはエルサレムの泊まっているところの屋上で熱心に祈って聖霊を待っていました。それが一章の14節15節、今日は読んでないですけどね、だいたいそこに120人の人が集まって祈っていたと書いてあります。神の国の土台は愛と許しであると言いました。その現れが十字架と復活だと言いました。それは信仰の土台でもあります。そして神の国の推進力となるのはこの一致した熱心な祈りだということ。教会の熱心な祈り、これが神の国を推進させていくんだということを知っていただきたいと思いますね。クリスチャンの皆さんはイエス様の十字架を信じていますね。そして復活を信じています。十字架は神の愛と許しです。復活は永遠の命、永遠の祝福だということです。ですからクリスチャンになるということは神の愛と許しを受け取って神の命につながって永遠の祝福の中に生きるということですね。これはしぼむことのない希望だということです。神の国の王は先ほど言ったように復活のキリストですね。そしてその国民は私たちクリスチャンだということです。どの国でもそのトップによって国民はだいぶ違いますね。トップが良いと国民は幸せです。トップが悪いとですね、国民は悲惨ですね。北朝鮮なんか本当多くの人が飢えて病気にかかって、トップが悪いと悲惨じゃないでしょうかね。キリストを王とする神の国の国民、すなわちクリスチャンは世界で最も幸福な国民ということが言えますね。神の国の土台、ちょっとこうまとめたんで読んでみますね。1、世の国は力を土台としている、しかし神の国は愛と許しを土台としている。2、 神が苦難を受けた動機は人への愛だと、ね、あなたへの愛だということですね。十字架は神の愛と許しの表れである。十字架と復活は信仰の土台であり源泉だということですね。信者はキリストを追おうとする最も幸福な国民である。すみました。次は神の国の拡大と題してお話しいたします。八節をそれでは皆さん読んでみましょうか。八節開いてところですね。使徒の働き一章の八節を皆さんで一回読んでみましょう。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。はい、弟子たちはイエス様の復活の証人として宣教しました。そして弟子が弟子を生みました。その時から2000年の歳月が過ぎています。イエス様を信じバプテスマを受け聖霊を受けたクリスチャンは全世界に広がり続けていますね。なぜなら今も世界中の人々に神のメッセージが語り継がれているということですね。まあ日本ではクリスチャンというとすごく少ないですけれども、世界のですね 97% の人々は自分の国の言葉で聖書を読んでいるということです。3分の1の人たちはキリスト教に属しているという、まあ、そのようにですね、この時から2000年経って今、この世界中に神の国が拡大しているということです。御言葉は必ず成就します。十字架の言葉は救いをさせる神の力ですとパウロは語った通り、その効力は薄くなっていくことはありません。福音によって今も多くの人々が死から命に移され、絶望がしぼむことのない希望に、苦しみが感謝に、悲しみが喜びに変えられています。これこそまさに福音の力なのです。聖霊は聖書の御言葉を通してお語りになります。聖書が完成するまでの時代は神が預言者にお語りになり、それを書に表しました。現代では聖書の御言葉を通して神は私たち一人一人にお語りになるということを覚えていただきたいですね。十字架も復活もこれは歴史的事実です。そして神が立てられた人類救済のこのご計画は現在進行形で進んでいます。現代では聖書の御言葉を通して神は私たち一人一人にお語りになっておられる通りですね、神様は歴史を支配し天と地のすべての権威を握っておられる方です。イエス・キリストが導いておられるんですね。そして神が主権を持って定めていることは現代に至り今ここであなたにも及んでいるということです。皆さんお一人お一人は神の人類救済のご計画のうちに組み込まれているということです。ですから私たちはますます神を恐れ愛し信頼していきましょう。もう一度この使徒の働きのこの状況でですね、この弟子たちはですね、この気持ちを想像してみますね。そうすると弟子たちはイエス様が天に昇っていってしまう、そして約束の聖霊が与えられるのは分かった。でもこれから自分たちはどうすればいいのだろうか。天を見上げながらね、おそらく弟子たちは正直な気持ちであったと思いますね。しかし八節にあるこのしかしという言葉ですね、しかしという接続詞によってこれからのことについて案じることはないと言っておられます。しかしという接続詞に込められたイエス様の心は以下のようだと思います。私イエスキリストは天に戻る、しかし聖霊があなた方に与えられるのだ。私は今までのように限定された形であなた方と共にいるのではない。あなた方を去っていくが、天で神の御の座について全ての権威と全能の神の力を持って統治するのだ。 天においても地においても一切の権威が父から与えられたのだ。だから世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのだと、イエス様はこうおっしゃったんだと思いますね。聖霊が望まれるとき力を受けますと書いています。イエス様が去っていった後に、天より聖霊が望みます。くだられます。それは、ペンテコステに起こった神の技です。使徒2章に書いていますね。聖霊は霊ですから目に見えません。でも聖霊はその働きとして見ることができます。皆さんも風は見えませんね。でも木の枝が揺れていることで風があるということがわかりますね。同様に聖霊は見えませんけれども、聖霊によってイエス様を信じて新しく生まれた人を見ると、聖霊がいるんだなということがわかります。ですから聖霊はその働きによって知ることができます。まず聖霊は力を与えるとここに書いてありますね。その力とは何でしょうか。それはイエス様の証人となる力です。福音を理解する力、そしてキリストの心を知る力ですね。聖霊の力は理解力と言えます。神の御心を知る力、聖書の御言葉を理解する力、福音が何であるかを知る力であります。また、迫害に耐える力でもありますね。困難に耐えて希望を持ち続ける力でもあります。また、聖霊の力は敵を愛する十字架の力です。さらに、聖霊の力は殉教も恐れない力です。そのように聖霊が皆さん一人一人に望まれた結果は何でしょう。皆さんがイエス・キリストの十字架と復活の証人として生きることですね。具体的には皆さんがイエス様の心をいただき、隣人に対して小さなキリストとして歩むことでないじゃないでしょうか。例えばもう一つ最後は、神の国の完成と題してお話を進めますね。9節で、イエス様は弟子たちの見ている前で天に上に上げられました。雲に包まれて見えなくなったと書いています。弟子たちは天を見つめていました。雲に包まれて見えなくなったイエス様がまた現れるのではないかと見ていたのでしょう。その時白い衣をまとった二人の天使が彼らのそばに立っているのに気づき、視線を天から地上に落としました。天使たちは言いました。天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますと。これは再臨の約束と言いますね。イエス様は今、神の右の座についておられます。これは天においても地においても全ての権威を握っておられるということです。主イエスはすでに蘇られた時点で死と罪と罪に打ち勝って栄光の体に変えられていました。永遠の世界に入られているんですね。そして天に昇られもう一度目に見える形で来られると。で、今度来るときは裁くために来られるということです。昇天された後、イエス様は不在となったのでしょうか。先ほども言いましたけれども、マタイの福音書にはですね、いつまでもあなた方と共にいると約束されました。ですから、聖霊とは別に目に見えない形でいてくださいます。まあ、ここの場所にもイエス様はいてくださるということですね。教会におられます。信者が二人三人いるところにもおられます。また、聖餐式のこれから行う聖餐式のパンとブドウ酒と共におられます。イエス様は、偏在の主、どこにでもおられます。そして、信者の祈りを聞いてくださいます。そして、父なる神に取りなしてくださっています。世界は一つの方向に向かって進んでいると言えます。この世界の歴史の方向は、にははっきりとした神のご意志と計画があります。その実現と完成がこの地上で明らかにされるのが、この再臨の時です。聖霊によって教会が生まれ、教会は全世界に及んでいますね。教会には誠の命を持つ人々が集まっています。 そして教会の歩みのゴールはキリストの再臨だということも言えますね。再臨の時にはキリストは今度は世を裁くために来られると言いました。キリストは全ての人の全生涯を裁きます。それは行いばかりでなく心の計りごとまで全てを含みます。どんな罪にも神は怒りを持ってお答えになります。まあ、黙示録にはですね、御怒りの日には誰がそれに耐えられようと書いていますね。でも皆さんご安心ください。神は世を愛し、あなたが滅びてしまうのを惜しまれ、罪を取り除くために一人の御子キリストをお与えくださいました。そして罪のないキリストをあなたの身代わりとして十字架につけ断罪しました。それゆえ、もしあなたが信じるなら、御子の十字架の贖いによりあなたのすべての罪は許され、神の命が与えられるということです。神はキリストにより救いの道を完成されました。そしてその救いを全世界のすべての人々に伝えるために聖霊をお送りになりました。イエスの十字架と復活の証人であるあなたや私を用いて全世界に宣教なさります。教会はそのために建てられているということでありますね。再臨を信じる者にはこの上もない祝福と喜びが約束されているのです。ぜひ皆さんもイエス・キリストを救い主として信じて、これからも歩んでいただきたいと願っております。お祈りします。天にいらっしゃる愛する神様、あなたは復活し天に昇り、そしてまた来られると約束してくださいました。今は教会、神の国が設立され、そして成長し全世界に及んでおります。いつか分かりませんけれども、全世界に福音が述べ伝えられて再び主が来られると約束されているように、主の再臨の近いことは再臨が近づいていることを覚えるばかりでございます。どうか主を、御言葉を耳にする一人一人の方が誠の神を信じ救われますように。またクリスチャン一人一人はそのために教会もそのための使命を持って立てられていますので、どうか私たちの家族知人にこの救いの福音を伝えていくことができるように、お一人一人祝福して用いてください。感謝してイエス・キリスト様のお名前でお祈りいたします。アーメン。